IR セミナー。この番組は証券コード5933東証プライム上場アルインコの IR 活動の一環としてお送りします。お話はアルインコ代表取締役社長の小林信夫さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は1月31日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード5933東証プライム上場アルインコ株式会社代表取締役社長小林信夫さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
小林社長よろしくお願いします。たくさんの拍手がありましたので、
はい、ありがとうございます、はい。皆さんたくさんの拍手ありがとうございます。ただいまご紹介いただきましたアルインコの小林でございます。時間の許す限り皆様方の参考になるようなことをお伝えしたいなと思ってございますのでよろしくお願いをします。皆様方どういうことでこのアルインコという社名がついたのかというところもご興味持たれていると思いますけれども、実はですねこれ ALINCO というところの、まあ造語でございまして、 AL というのはですねもともと私も創業は井上鉄工所という鉄の、まあ、鉄工所でございますね。そういった自転車の部品を作っている企業から始まりました。そういった意味からでございますけども、まあ、テレビショッピングが始まってこれからアルミ製のはしごとかキャスターとか非常に売れ出した時代でこれからは多分アルミの時代が来るということで AL というのはですね、まあ、将来というところも踏まえてアルミの意味を込めて AL でございます。それから創業家が井上鉄工所井上家が創業家でございまして、その頭文字 IN を取ったのがこの IN でございます。 CEO というのは企業という意味のコーポレーション、この造語でございましてですねそういう形から名前が出てきたというところでございます。
ということは社長もともとアルミ井上カンパニーを略すとアルインコになる。
そういうことです。そういうことです。それの、まあ、社名が今ずっと来てましてですね、後ほどご説明しますけども井上鉄工からなぜアルインコに変えてたかということの由来もですね事業の多角化進める上であるいはその今申し上げたテレビショッピングがですね鉄工所がやってるというのはおかしいというところでそれを機会に社名変更に至ったというところでございます。本日はですねまずアルインコをご理解いただきたいというところと、まあ、将来的にどのような業績向上が図れるのかというところを踏まえてですねイメージを持っていただけたらなということで時間の許す限りご説明をさせていただきたいというふうに思うところでございます。まず私どもがですね一番重要としているのは安全安心でございます。それから環境変化に強い企業を目指すということで事業の多角化を従来から進めてまいりました。ただコア事業はですねあくまで建設用の仮設機材足場関係を製造販売レンタルする、これがですねコア事業でこのコア事業自体はですね今後も変わらなくコア事業として生き続けていきたいというふうに考えているところでございます。皆様方ご記憶に新しいか分かりませんけども昨年の11月、香港で大きな、マンションの火災がございました。多分160人を超える方がお亡くなられましたけどもあの原因というのはですね、一つは、可燃性の足場がですね竹製であったということ、それから、外壁を覆うネットがですね難燃性の燃えやすいものであったということ、それから、建物の改装の際に、外に向かっている窓についてはですね全て発泡スチロールで覆うというような工法を採用されとったということで外の火がですねこの発泡スチロールを通じてガラスが割れて、室内まで火災が広がったというところでございます。それから、日本の基準のように高層マンションであってもスプリンクラーの設置等々がなかったということがありますけども、日本はですねこういったこと一切ございません。もちろんネットについても難燃性という仮設工業会の認定できっちり守られてございます。日本でああいった竹の足場を使っている工法はほとんどございませんので、皆さんマンションにお暮らしの方についてもですねご安心いただけたらということで我々はその安全というところを担っている企業であるということをまず、ご認識いただきたいなと思ったことでございます。
社長香港の事件は、まあ、 竹っていうのもあったんですけど、御社の足場使ってたらあんなに広がらなかったでしょうね、多分。
多分火災自体が発生しなかったと思いますね。はい、はい、というような状況でございます。
我々は幸せというふうに考えていいですか。
安心していただけたら結構でございます。それから私も大阪の企業でございますけども、実は名古屋でこういったセミナー開設の初めてでございましてですね、非常に皆様方壇上から見させていくと熱心に聞いていただいてますんで、ありがたいなと思っているところでございます。で、大阪はですね、昨年かなり盛り上がりました。まず一つはですね、大阪関西万博が10月13日に終わりましたけども、非常に大成功で終わったと。で、私どもも、ブロンズパートナーとしてですね、無線機をですね2300台無償で地元企業として貸与いたしました。スタッフの方で警備の方が使われる無線機を提供させていただいて活躍をいただいたというところでございます。それに加えまして、阪神タイガースがぶっちぎりの優勝したというところもですね、一つ関西が盛り上がったところでございますけれども、今後はですね、多分2030年に向けて IR が大阪で行われますので、まあ、これに向けていろんな建設需要が目白押しでございますし、その時にはですね、我々の仮設機材が使われるシーンが増えるということで、今そのあたりの準備について抜かりなく進めているという状況でございます。私も2022年4月4日に東証一部からプライム市場に移った企業でございますし、グループ企業としては19社、国内10社、海外9社というところでアリンコグループとしてシナジーを高めて営業しておると。一つご注意いただきたいのは、私も決算日はですね、末じゃなしに20日でございますので、まあ権利とかいうところで売買されるときはですね、ご注意をいただけたらと思うところでございます。遠隔ございますけども、創業が1938年でございますので、もうあと3年でですね、90周年を迎える企業でございます。それからアルインコという社名はですね、1983年に先ほどご説明しましたように、事業の多角化を進める上で、特にテレビショッピング等々が始まったのがこの年でございますので、まあ、それに向けて、今の社名に変更したということで、それ以降ですね、今アルインコブランドを育ってきているという企業でございます。海外展開を踏まえて M&A を踏まえてグループ力の結束を高めているということで、企業の成長につなげている企業でございますけども、積極的に海外に投資をしたこと、それから M&A によってですね、企業のグループ企業を増やしたこと、これがですね、今の成長につながっている部分でございます。6ページ目のところ、これがですね、私どもの、先ほど見ていただいた大きな事業でございます。大きくは4つのセグメントでやってます。コア事業としては建設機材の製造販売、こちらがレンタルでございましてですね、これが住宅機器でアルミ製品を中心に、それから最終的に今ご説明しました無線機事業にもですね、取り組んでございまして、それぞれがそれぞれの事業でシナジーを持っているというところでございます。例えば今外で現場があれば、こういう落下養生用の青い斜めになった、これ落下養生、上から落ちてくるのを防ぐための朝顔と言われている製品なんですけども、これがほとんど私どもがトップシェアを持って、多分8割から9割のシェアを当社製品が占めているのかなと思ってございますので、まあこういったニッチマーケットでトップ企業にということで、まずトップ企業になろうということで、トップ企業になる製品を持とうということでやってございます。そういったことを目指していると。で、なぜトップを目指すのかというところでございますけども、トップになればですね、もちろん価格面で主導権が握れるというところもございますけども、トップ企業にはいろんな情報が集まってきます。で、情報を、いち早く新製品として製品化することによって、他社の有利な状況で市場占有することができる。それから仮に市場の変動があったとしても、一番影響を受けにくいのはトップ企業であるというところでございまして、我々は経営方針としてニッチマーケットでトップ企業にということで、常にトップを目指している経営姿勢でもって対応を行っているというところでございます。今我々シェアを持っている中でですね、ここに書いてますアルバトロスという製品があるんですけども、これ今新型足場と言われている足場でございますけど、ちょっとその説明を7ページのところさせていただきたいと思います。従来ですね、 日本の成長を戦後支えてたのがこの枠組み足場と言われている足場でございまして、今これがですね新型足場と言われている足場に変わろうとしてございます。これはもうこれ以上分解はできないんでございますけども、今の新型足場を分解するとポール状のこういった製品群に分かれていくということでございますので、非常に組み立ての自由度がある、それから組み立て解体に対してですね非常に効率性が高いということ、それから保管コスト、物流コストについてもかなり効率が図れるということでございます。見ていただいたら分かりますように、これ戦後日本の成長を支えた足場でございますけども、もうほとんど今はですねどこのメーカーも作ってございません。当社もほとんど作ってございません。でこの新型足場アルバトロスはですね2011年に発売してございますので、この辺りからどんどんと新型足場の市場が続いて、その成長が私どもの企業の成長に結びついているというような状況でございます。
社長、これ一つ前のページですけども、コア事業のところが、全部ナンバーワンになってると、これすごくないですか？
全部ナンバーワンになってるんじゃなしに、ナンバーワンの分を上げたというところでございますんで。
いや、それでも、やっぱり主要なところですよね。
そうです。やはり小さな市場であってもトップを取れるところ、例えばこの特定省電力という無線機があるんですけども、私どもはお客様のニーズを、把握する形で24機種を展開してます。でライバルメーカーはだいたい4機種5機種5機種、多かっても10機種でございます。まあ、そういった意味でお客様のニーズが先ほどご説明しましたように集まってくるからこそナンバーワンが取れる、この戦略はですね今後も継続していきたいというふうに考えているところでございます。
あとあちら側 の工事ですとか新築、それから修繕も含めて工事の風景、最近日本全国あちこちで見かけるんですけども、やっぱりその流れって理解してよろしいですか？
そうですね、工事はもちろん基礎の段階ございます。それから、こういうふうな形で、足場がかかった外壁工事もございます。で次にこれを外れるとですね多分内装工事、例えば空調であったり照明であったりとかという工事、この足場も当社やってございますので、建物が、立ち上がる前からですね最終完成までに当社の製品が全てのシチュエーションで使われる、こういうことに寄与している企業でございますので、ご認識をいただきたいなと思うところでございます。
ありがとうございます。
ということでちょっとこれ1970年当初設立、私も設立してからの売上高の推移でございます。でこれがですね、名目の建設投資額の推移表でございます。で過去のピークというのはこれ高度成長が続きました。建設投資額はどんどんどんどん右肩上がりで増えてございました。でここがですね1992年に84兆円になったのが、これからいろんな不況がございます。建設不況と言われているところでございますけども、18年かかって2010年度には42兆円まで半減をいたしました。でこの期間というのは当社についても非常に厳しい期間でございました。でこの緑色の線、これはですね、100億単位で、代替わりに売上が増えた時期を示しているんですけども、それぞれ創業からは100億のラインを超えるのに13年ほどかかりましたけども、あとは5年4年、それからこちらは3年5年ぐらいでだいたい100億ずつ売り上げ伸ばしているんでございますけども、この期間見ていただくと全く緑の線がございません。この時期を100億伸ばすのに実は23年かかりました。この時は非常に厳しい期間が続いたというところでございますけど、今はですねこれが順調に増えてまして、70兆円を超える水準まで達してございますし、今緩やかに増加傾向をたどっておるという状況にございます。私どもの売上高についてもですね2025年の3月期で過去最高の売上高を記録をいたしまして、次は700億という代替わりを目指して今営業努力中というところでございます。まあ、そういった環境にあるというところをですねご理解いただきたいなと思うところでございます。で単に建設投資額が増えたから減ったから、あるいはまた増えたからということで当社の業績が左右されているわけではございませんし、どんな努力をしてきたかというところをですね少しご説明しますと、49ページ目のところでございますけども、これがですね私どもの 投資額の推移でございます。2010年かなり厳しい環境がありました。売上高が300億を割って200億台に落ち込んだ時期でございますけど、ここまではですね、少し投資を抑えて財務基盤を高めようということで、やってきました。で、2014年12月に東証一部指定の仕組みを受けたことを踏まえてですね、成長へアクセルというふうに書いてございますけども、投資額を増やしてございます。で、これがですね、今の成長につながっているというところでございます。この黄色の部分はですね、このレンタル資産への投資です。我々レンタル事業を営んでございますので、レンタル事業を営むためには毎期毎期安定した投資が必要だということで、これは継続してまいってますけども、この青の部分でございます。これは成長投資ということで、例えば工場のラインの新設であったり、先ほどご説明しました海外への進出であったり、あるいは M&A ということで事業の企業を買収したりとかという投資を継続してまいりました。そういった形でそれが今の成長につながっているというところでございます。今ちょうど中期経営企画の期間中なんでございますけども、ここ3年ぐらいで2025年3月期から2027年までだいたい投資額165億円ほどを予定しています。1年間平均でやると約55億でございますけども、1年終わった実績については約予想通り55億ほどの投資をやりました。で、この投資というのは確かに投資をすると償却負担であったりとかという負担は増えますけども、将来の成長の原資になるということで、今後もですね、投資を継続することによって成長につなげたいというふうに考えているところでございます。
社長、一つよろしいですか。
はい、どうぞ。
レンタル資産とあります。
はいはい、
これ償却は4年とか7年とかそういう、
レンタル、私もレンタル機材はですね、多分20年ぐらい持つのもあれば
20年、
はい、10年ぐらい持つのもあるんですけども、はい、今はですね、償却は、8年の固定でございます。
でも8年経ってもまだ使えますよね。
全然使えます。
そういうことです。だから焼却終わった後は僕はゼロで稼いでくれる、
はい、
っていう理解でいいですか。
そうです、それで結構でございます。はい、そういう内容でございますので、レンタル資産の投資が一巡するとですね、利益がぐっと増えるというところでございましてですね、そういう環境にあるというところでございます。次にトピックスでございますけども、ちょっとだけご説明します。これ私ども丹波に工場がございましてですね、福知山に工場を作りました。2021年に作ったわけでございますけども、それでもちょっと手狭になりましたので、新たに昨年第二センターということで増やした部分がこれでございます。で、これなんか大きさは見えないかも分かりませんけど、ここに甲子園球場がすっぱり入るほどのですね、2万4000平米ほどの土地に物流倉庫建ってございますので、我々先ほどスーパーゼネコンさん宛ての製品だということがございましたけども、やはり大量の機材が必要になってきますし、我々は大量の機材を納期までに供給するという製造能力も必要でございますけども、供給能力も必要であるということで、従来これをですね、外部の倉庫に委託してました。とてもコストがかかります。物流コストもかなり高くなってます。しかも我々の機材というのは非常にかさばる機材でございますので、その部分については自社で持つことによってコスト削減をしよう、それから納期対応についてもですね、少し在庫を持つことによって短納期での、メーカーとしての責任を果たせるということで、物流センターの、着工に踏み切った次第でございますので、今はもうフルに、寄与してですね、ほぼ第二センターについても、いっぱいという状況でございます。決して不良在庫ではなく、売れる製品が、出荷を待った製品がたくさん控えているというところでございます。
実は発注から納めるというか、レンタルもそうですけども、はい、使えるまでの時間が短い方がクライアントさんには都合がいいわけですよね。
大量の我々でいくとトラック何十台分という機材が必要になった発注がございますけど、これをですね、受注受けてから作ってましたらもう半年ぐらいかなりかかってしまうわけですね。で、アルインコというのがやっぱりスーパーゼネコさんに強いというのは製品の力もございますし、いろんな形もございますけど、やっぱり大量の機材を生産できる生産能力を持っている。先ほど話したように、やっぱりものづくりメーカーとしての義務を果たすからこそ信頼を得て売り上げにつながっていると。これについてはですね、 ね、こういったことを整備することによって引き続き対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
しかも実は立地がすごく良くて、その工場の近くだし高速道路も近いし、それが福知山だっていう理解でいいですね、
は
い、
そうですね、はい、工場は兵庫県の丹波市にあるんですけども、県境を挟んでほぼ15分ほどの地域でございましてですね、直接こちらの方に収めて、ここから効率的に出荷ができるというタイミングでこの物流センターを起用しています。そういう状況でございます。
多分そのうち見に行くと思いますので、よろしくお願いします、
はい、ぜひよろしく。工場も含めて、はい、今また製造ラインの新設もやってございますので、ぜひともご覧いただけたらと思うところでございます、
は
い、
見るとやっぱり違うんですよね。
そうですね、はい、同業者には見ていただけたら困る部分もたくさんありますので、
同業じゃないから
先生には全部お見せしますので、はい、対応します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それから今人がですねどうかというところでですね、なかなかやっぱ人の採用が難しくなってございます。こういったところで今働きやすい企業ということで、まあ女性活躍推進企業あるいは健康経営優良法人等々にも力を入れてですね、我々人材の確保というところが先ほどの投資と並行してですね、将来に向けての成長のベースとなる部分だということで、こういったところにも力を入れているところでございます。昨年の見られた方いらっしゃるか分かりませんけども、昨年の12月7日放送されました賢者の選択という番組にですね出させていただいて、今ご説明しているような内容をですね、30分番組でございますけども、密度の濃い紹介をさせていただきました。次に業績について少し触れさせていただきたいと思います。まず第2四半期終わりまして、売上高は通期の計画に対しましてほぼ 50% でございます。で、営業利益、経常利益、最終がですね 40% 台に推移してございますけども、と私どもの社内の計画からいくとほぼ予定通りでございます。で、最終利益がですね1億1000万ほど下回ってございますけども、実はその前の期にですね、投資有価証券の売却益あるいはちょっと訴訟でもって受け取り和解金がですね、その前の期は2億1000万ほどございました。2億1000万ほどあったので1億1000万減少となってございますけども、それがなければですね、前期のその前の期の最終利益よりも1億ほど上回った状態で着地をしているというところでございまして、最終的にはですね今期の目標をなんとかクリアしたいということで頑張っているところでございます。セグメント情報ございますけども、簡単に図の方で18ページ見ていただきますと、それぞれのこれ売上高でございますけど、セグメント4つございます。コア事業と言われているところが、売上高については順調に、レンタルはですねちょっと大阪の関西万博の方でちょっと関西市場がですねちょうど羽坂駅に当たりまして、レンタルの売上高が、減ったというところがございますけど、あとはですね順調に売上高を伸ばして、9億を超える、その前の期からの増加を見たというところでございます。一方利益でございますけども、利益についてもですねほぼ営業利益については5700万ほど減った状況、それぞれのばらつきございます。これ非常に建設機材とレンタルがマイナスで悪いように見えますけども、非常に前期が高水準の数字でございますので、そういった意味でいくと特に大きなマイナスにもなっていなくて、この事業部分が最終的な利益を稼いでいるというところには変わりはございません。それから輸入関係が私ども応募ございますので、為替関係によってかなり業績がぶれてしまうリスクがございます。それをちょっとご説明しますと、20ページ目のところでございますけども、これがですね2025年3月期の想定レート140円でしてましたけども、残念ながら円安でずっと推移をして、一度もですね想定レートを上回る、我々にとってはプラスになるような推移はしなかったということで厳しい環境でした。この今進行期についてはですね150円で設定をいたしました。前半はですね150円よりも円高の水準で推移をしてましたけど、ここに来て少しまた円安になってございますので、なんとか150円ぐらいの水準が維持できたらなと。で、輸入でございますけども、住宅機器セグメント、これアルミ製のはしご脚立はですね約 50% ぐらいが海外からの輸入でございます。で、フィットネスに至っては ほぼ 100% 輸入でございますので、そういった意味でいきますと非常に為替の関濃度については注意をしなければならないというところでございますけれども、残念ながら為替の推移はですね、2022年3月期105円ぐらいの水準からずっと円安が続いてまして、今この部分の対応に対してですね、少し価格改定を行ってございますけども、なかなか、コストが上がった分については、売上に寄与できないというところで苦戦が続いているというのような状況でございます。まあ、そういった形で、ご理解をいただけたらなと思うところでございます。多分皆様方株主還元については非常に興味をお持ちだと思いますけども、こちらについては2010年からの配当額を記載をしてございます。8円から始まりまして最終は43円、今期は44円を予想しています。配当成功も 30% から今引き上げて 40% というところでございまして、多分配当利回りでは今の株価にもよりますけれども 4% 近くの配当利回りになるんじゃないかなということで、まあご興味がありましたら配当ということにも注目をいただきたいなと思ってございますし、この15年間一度も減配はしてございません。で、今ちょうど中期経営計画の期間中でございますけれども、この3年間についてはですね、合わせて累進配当というのを宣言してございますので、中期経営期間中については減配をすることはいたしませんので、安心してですね株を買っていただけたらなというふうに思うところでございます。昔はなかなか経営者が株価のことを言えなかったんですけども、最近は株価を意識したということもございますので、そういうこともお伝えできるようになりました。ここ最近はですね、株価、配当が41円、43円、44円、この前の期が40円でございましたので、ここ4年間ほどで4円ほど配当を上げさせていただいてますので、まあ、このペースで最終的には皆様方のご期待に添えるような経営を志向していきたいというふうに考えているところでございます。で、中期経営計画でございますけども、45ページ目のところ、ちょうど今、この3年間が中期経営計画で、今ちょうどですね、2026年3月期、なんとかですね、売上高635億で、経常利益33億円を確保したいというふうに考えてございます。で、来期の計画、最終年度はですね、売上高680億、経常利益50億でございますので、非常にバーは高いという認識でございますけれども、これにチャレンジをしていきたいというふうに考えてますし、ちょっと注意いただきたいのはこの色でございます。それぞれのセグメントを書いてございますけども、残念ながらですね、今利益を生んでいるのが建設機材とレンタルセグメントだけでございまして、住宅機器と電子機器についてはこちらの方については寄与できてないというところでございますので、まあ、なんとかこの2つの部門の黒字化を図ることによってですね、最終年度についてはこの売上高利益を達成できるように今役職員一同頑張っているつもりでございますので、また引き続きご支援いただけたらなというふうに思うところでございます。少し時間がなくなりましたけど、私の説明はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではお時間となりました。ここまではアルインコ IR セミナー、お話は証券コード5933東証プライム上場アルインコ株式会社代表取締役社長の小林信夫さんでした。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。
アルインコ IR セミナー、この番組は証券コード5933東証プライム上場アルインコの IR 活動の一環としてお送りしました。